今日の水戸黄門様は先週に引き続きもう4週目になってしまいましたけれども、お三方にまたまたお越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生、株式会社ソナー岡崎幸太郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。4週続けて何でか言いましたらね、
はい、
一番本題はね、
はい、
だからどうするねんっていう話が大事なんです、
はい、そうですね、今後の
例えばそう不景気になる、
はい、
政治が悪い、
はい、
マスコミももうちょっと違う切り口で、うん、新しい部分をやってほしい、
はい、
それどうすんねんって、
ええ、
最低我々でどうすんねんっていう意見をやっぱりそれなりにこれだけの人がいてるから、
はい、
この中の結論、うん、でまずね、保険のあれしてある岡崎さんね、
はい、
人口絶対減りますよ、
はい、
で人口減った時に困るのはね、僕ね、医療保険が国の補助が減るいうことは個人負担の保険が増えるはずです、
はい、
しかし個人負担が増えていくのに不景気やから個人の財布は痩せてくるわけですね、はい、そしたら出費が増えんのにそれを賄う人間の命に関わる保険が国の補助がなくなったら悪循環が連鎖してくるから、
はい、
その辺保険ってどうなってくるんですかね、これから。
そうですね、まあ、今医療保険という保険がありまして、今若い方結構関心を持って医療保険にお入りになってらっしゃるんですけども、これも将来的にどうなるのかわからないんですけども、医療保険で支払った分、例えば今補助がなくなるということでしたけど、今までは高額療養費といってある一定の程度本人さんが負担するけれども、それを超えたら国が、まあ、保険で国の保険でカバーしますよということだったんですけど、これも随分医療費もどんどん高くなってきますから、それは収入に応じてだとか、そこは負担の額はどんどん変わってくるんですけども、ここに医療保険で払われた分というのは、差し引きするという考えもあるように聞いております。ですから、個人で足りない分医療保険に入っても、うん、場合によってはその分は高額療養費から削減されてしまう恐れもあるので、将来的にこれで安心っていうのはなかなか今見えないというところが私の感じるところです。
保険屋さんが潰れる可能性っていうのは、会社ごと潰れる可能性というのはどういうふうに見てある？
会社ごと潰れるというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、淘汰されるのはもう間違いはないと思います。数が減りますし、需要も減っていきますし、今皆さんの関心事は将来自分たちの不安、お金の不安の方が大きいので、まあ、これに集約されていくと、例えば医療保険もお金さえあればいいわけですから、究極的にはお金を貯めたいと、じゃあどうやって貯めていこうかって言った時に、まあ、金融総合的な話にしないと保険だけでは
無理です。
はい、
金利処理の問題とかね、はい、例えば今の状態で1000万に対して年に1000円程度のね、ならプライム金利上げなさい、
はい、
金利上げた場合は国庫の国債の金利負担が上がると、
はい、
結局抑えざる、国としては抑えざる、
はい、
それは個人としては金利が上がってくれたら
いい、はい、
それ全く反対にいるわけですよね、
はい、
それと国が優先なんで僕はあんまり上がらないと思うんですね、はい、では例えば極端言い方したらバブル時の金利ぐらいまで上がったら、
うん、
こう日本の悪いですけれども借金は実質的にどんどんもっと増えるわけですから、 その辺の問題も含めてやっぱり総合金利で儲けるような部分もビジネスとして考えていかないといけませんわね。
そうですね。
それからやっぱりその保険だけではどうしようもない、
はい、
で僕はやっぱり正直に言います、苦い経験があってね、同級生が千代田生命で働いとったんで、ねえ高橋ちゃん入ってやって営業しとったんで入ったんですよ、はい、そしたらね2年後に潰れたんですよ千代田生命。ほんならどこもカバーしませんよ。
そうですね。
今ねほとんどの人その経験ないからね、保険銀行は大丈夫や思ってない全然。それは私は信金がね、まあ、信金中央の理事長の柴田さん仲間へ、赤羽の仲間でこの番組にも来ますけど、信金っていうのはもしかグループが潰れたら本体の中央信金がそのカバーのお金を貯めてるわけです、持ってるわけです、
うんうん、
独立系の地方銀行それがないから潰れたらおそらく預金で大変なんです、
う
ん、
そうですね。
だから実は今まで気にせえへんかったことまで考えていかないかん時代になったということですね、
うん、
その辺のレールを我々はもう先を見せない、危ないんですよ、
うん、
会社もそうですけれどもね、
ええ、
これからはええっていうとこ潰れん、そんな中小企業なんか優待したって、ただ中小企業に一番言うてあげたいのは、うん、ちゃんとしたバッグ持ちなさいって。
うんうん、
なんでか言ったらね、面白いのはね、あるね大手の銀行のねトップの人がね、
はい、
財閥系のな会社有利や思えへんって聞くんですよ、はい、なんでそうなんて、うん、バッグが財閥系やろって、
うん、
子会社やから、
ええ、
親会社拾いよるし銀行があるから、
うん、
それ融資するやないか、
うんうん、
で返されんかっても親会社がそう財閥系は潰れにくいね、そう言われた財閥系得やなもんね、
うん、本当ですね、
うん、さあ僕ねそういう面ではねやっぱりね油断っていうものをね、
ええ、
ね油断してませんねんっていう人いる、うん、これ間違い、
うん、
先を計算してこその油断がない、
うん、
それもう今すぐにでも資本がかからんね、
ええ、
商売を始めながらそれも物売り、
うん、
何か言ったらね、はい、在庫を抱えんで商売始めないから、
うん、なるほど、それでしたらね、うん、まあ、ゼロからでも始められます、
ね、ほんなら自分とこの会社が、うん、ねすぐにでも自分とこの社内に机一個置いて、
ええ、
在庫の抱えん社員に営業行かしたい、
うんうんうん、
在庫を抱えんで物売り始めなか、
うん、
逆に、はい、せやからそれがやっぱりこれから生き残る入り口や、
うん、
で資本投下してね、先行型資本投下してね、うん、物売りしたって生き残れる、
うん、
在庫崩れするから、
うんうん、
だからやっぱほんまにね今ね考えるバッグを持つ、
はい、
この2つのね選択がなくなったら絶対無理、
うん、
だからねやっぱりねいつも言うねんけどね、日本はね知恵はあんねん、
はい、
それと本当にねこれだけスピードがあってネット社会になったらね、
ええ、
悪知恵やわ。
あー、なるほど。
人が思いつかんね、
うん、
知恵をね考えない生き残れない、
うん、でスピードもねいりますよね、うん、
それとね医療をね、うん、今と同じように考えてる人いっぱいいんね、
うん、
内科医でも変わらない、絶対無理、
うん、
それとねもう完全にね、
はい、
少子化したら一番怖いのはね、産業じゃないね、我々が頼りにしてる年金、
うん、
少子化になったら年金は一番崩壊しますから、
うん、
そりゃ、ね、もうどうしようもないですよ、
うんうん、
そう、そういう面ではねこれ保険なんかいうのはこれ今の人さっき見えなかったんですかね、
うん、だけど保険はやっぱり保険だけじゃなくて安全と保険で一緒になってたわけですよね、
うん、
だからつまり要するに、自動車保険なんかでもね昔高かったけど今随分安くなりましたよね、自賠責が、あれはやっぱり道路が良くなって安全になったから死亡事故が減ったから、
う
で物損事故が減ったからすごい下げられたんですよ。だからそういうので生きててね、やっぱりインフラが良くなって警察もしっかりやってくれて道路もきれいになってくると、それは損害保険会社儲かったわけですよ、ね。火災保険だってやっぱり耐火住宅になったりいろいろしたからです。だから総合的にやらないと損保会社も僕持たないと思うね。今損保会社大変なのは、外国でなんか事故を起こしてでかいのがあったらば連鎖するっていうのはありますよね、荷物が全部飛んじゃったと。そういう点で言うと、国内ならともかく海外まで目配りしなくちゃいけないから、だから損保会社厳しいと思うんですよね、そういう点では。
そうですね、
うん、もう大体国やらがみんなカバーしてたものがで生きてて、損保会社っていうのは、まあ、いい殿様商売を本当しすぎたんですよ、
うん。
今もう一度やっぱり原点戻らないといけないのと、日本のやっぱりそれを支える道路を作ったり安全の国土を作ったり警察がやってるっていうのかね、消防がね、
うん、
そっちもやっぱり弱くなってるからですよ。そうすると大災害が起きる、
うんうん、
その時にやっぱり思わぬ大損害で損保会社も銀行も地域経済もみんな死んでいくっていう、
そういうことよね。
だからやっぱりもう一度原点のインフラっていうか基礎体力をどうやってつけるかっていうことが僕重要だと思って、これはもうね、防衛費よりもねやっぱり国土のインフラをね良くしないと、
うん、そうですね、本当そうです。
やっぱこれはもう一気にあの問題起きると思いますよ、
うんうん。
今ね、今井さんね、都道府県がほとんど赤字でしょ、それで国が補填してるわけでしょ。とら国の補助金があるから都道府県は新しい努力し、
はい、
ほとんど本気の努力してないんですよ、
うんうん。
そらこれ都道府県がはっきり言うけれども、補助金を国から出す補助金を全部ゼロベースにしたら、
ええ、
都道府県は人件費の問題とか本気でいらん部分、例えば議員が多いとかね、そういうの全然今ほとんど考えない、
うん。
また議員の数減らそうとしたら、
うん、
ちょっと努力した市長は議員のソース感食うて結局運営できない、
うんうん。
そのほんまにね、間違った補助金とか間違った部分入れすぎてるんですよ。あれ日本の米の部分もそうですもんね。米に補助金入れたおかげで働かん農家は働くより補助金持ってる方が楽やったんですもん。
うーん、
こんな状態ね、僕ね補助金も見直さないかん時に来たんですよ。
うーん、
でだから僕はね、やっぱり新潟のね花角知事立派なものはね、前回の副知事の時でももうやっぱり地域活性化への物産に力入れないかんと、
うん。
だからそういう面では我々はね、まずね本当に個人で何かのは難しいけれども、ね、
はい、
やっぱり都道府県とちゃんと連携しながら都道府県が収益を上げれるような形態システムを第三者意見としてね、我々は提言すべきやと、
うんうん。
そこで岡崎さんが今仕掛けてるのがいるんですよ、はい、
うん。
今あれ青森でしてありますよね。
そうですね、まあ、本当に今おっしゃってるようにどこの自治体伺ってもその今のデジタル化、地域のデジタル化って国の補助金をやっぱり持ってこようっていうことしか考えてないので、
うん、
それを減らして今兄ちゃんおっしゃったようにその自助的にその自治体が仕事が積まれるようなやり方って、その外からの企業のニーズだったりとかその巻き込むような形っていうのは作らなきゃいけないので、うん、それがどんな、さっきワルジェっておっしゃいましたけど、
ええ、
どんなのがあるかなっていうのをずっとやっぱり探してる中で言うと、うん、今はやはりおっしゃってるその例えばガストロノミックツーリズムって言って、はい、外国の人たちがその食べ物を通じてその日本の文化に触れてやってくるっていうことだったりとか、
うん、はい、
それからいわゆる脱炭素とかああいったことに対して結局企業が責任を負う規模が 企業内だけじゃなくて自分のサプライチェーンっていって仕入れ元だったり卸先やお客様のところまで責任を持たなきゃいけなくなる時代がもうあと数年後にやってくるので、じゃあそれを担うのは誰なのっていうと地域の人なんですよね。だからそれを担うインフラって結局は地域の人たちと企業が仲良くやらないとできないので、そういうことをちゃんとやらなきゃいけない企業から地域にお金がちゃんと行くような仕組みとかっていうのは一応有望な2つの RGA かもしれないと思っていて、
はい、
それの、まあ、あの上でいろんなことができればなと思ったりもしてますけど。
うん、ということはあの自治体が活性化するのはそこに住んでる個人も活性化するんです。
そうですね。
ということは、うんうん、自治体をもう一度独自の活性化するスキームをちゃんと組んでいくことが、下から日本の国をいい方にすべきやと思うんですね。
うんうん、
で僕ね、まあ、長官がいるから言いますけれどもね、
はい、
僕ね警察もものすごく重要なんです。
お
というのはね、うん、あの治安維持が安定したところにお金って集まるんです。
うん、
だから警察が僕はねもっとね強くなった方がいいと思って
もっと強くなってください。
いや、なんでかって警察がね、
はい、
弱ってくるから犯罪が増える、
うん、そうですね。
今ねそういう意味ではあれなんですよね、チャンスなのかもしれないんです
よ。そうですね、
あの今欧米がかなり悪くなってるので、
はいはいはい、
僕この間アメリカで企業を経営してる人とちょっと対談する機会があって、
はい、
でかなり撤退してるっていうんですけど、
はいはい、
あのね万引きなんですね、
うん、
今サンフランシスコは万引き天国って言われてて、
なるほど、
年間の被害が14兆円かな、なんかそれぐらいになってるんですよ。もうあの YouTube でガンガン出てますけど、若者がガーッと入っててドーッと持ってきちゃって警察呼んでも来ないんですよ。それからあの店員も危ないので手を出さないんですね。もうやりたい放題、でなんで警察が来ないかっていうと法律が変わったんですよ。あの950ドルかな、以下は軽犯罪って言って、基本的に起訴されないんですよ。
なるほどなるほど。
でそれはね弱者救済のために刑務所に入れるよりは公正だっていうことになっちゃってるんですけど、
なるほど
緩和なんですね、その起訴取り締まりの。
なるほどなるほど。
だからそれもあってかなりこうアメリカがあのそういう状態になってきてますので、やっぱり日本ってやっぱ投資先としては非常に安心。
なるほどね、
だからそういうこういうね起業家がいれば、
うん、
あのかなりあのチャンスがこう出てくるような気がしますね。
そうですね、はい、僕はもう前からねあの治安のいいところにいい人間が集まる、いい企業が集まると、
はい、
でやっぱりそういうふうなあの警察ってねある種の、ね、不景気になった時のね、あのある分のキーマンは警察だと思うんですね。というのは不景気になることはね絶対ね犯罪増えるんです
よ、うん、そうですね、
仕事なくなるから、
ええ、
それまともな仕事が多かったら、
はい、
犯罪する必要なくなりますからね、
うん、そうですよね、高級車もね
今ね、あれなんですよ犯罪の中でね景気と一番リンクしてるのが統計上は強盗なんですよ。強盗って本当は人がやりたくないんですよね。
なるほど、
うん、盗むのはパッとこの辺にあるの取ってくるんでしょ、
はいはいはい、
で強盗は傷つけたり暴行したり脅したりしないと金が出てこないので、本当は人間はやりたくないんですよ。
なるほど。
だけどやむを得ずやるっていう犯罪なんですね。
そうですね、
まあ、よっぽど悪いやつは、まあ
はいはい、
桃源の映画に出てくるような悪いやつ好き好んでやるかもしれませんけど、
いやそれが、ね、ほんまに悪い顔して人はやらないです、ね、
例えばあの池谷さんとこなんか扱っての大きい車でしょ、そうやけど、うん、そうやけどどうなんですか、その万引きされることはないですわね
転売の効く車は万引きされる。
ああそうかそうか、ああそうかそうか、
結構最近はね鍵をうまいことあれしてすぐに持っていかれるみたいなのが多いですよね。
そうそう、はい、私たちはニッチな趣味性の強い車ばっかりをやってるので、
うん、
私たちの車が転売はあまり価値がないので、はいはい、好きな方だけっていう。
うん、ああそうかそうか、やっぱり そういうのあんの。
あります、
うん、あなんかやっぱ犯罪いうのは、
ね、
車屋さんってね、はい、いつももうね3つのバッグがいいんだよ。
3つのバッグ
警察、
はい、
それ警察に近い車屋さん、
うん、
環境に省の上の人知ってる車屋さん、
はい、
国交省の運輸系の上の人知ってる車屋さん、
はい、
これ3つ揃うと安心ですよね。
本当ですね。星3つみたいな感じですね。
気づけん、赤バラに見に行ってんね。
そうですね、いらっしゃいますね。
ねえ、ほんまに、
うん、
僕ね、ほんまにね、中小企業の社長にね、
はい、
岡崎さんのプレゼン、
はい、
同じ岡崎さんやけど、岡崎さんのプレゼン聞かはって、
はい、元電通の、
うん、あの池田さんもね、
はい、
2人、どうでした？
いや、こんな人たちの集合体がこの世にあるんだったらとんでもない話だなって思いながら聞いておりました。
どうでした？
私は深さ、層の深さっていうんですかね、をすごく感じました。
なるほどね。やっぱりこれからの不景気になる社会に、赤バラぐらい、あの提言を、一人一人の提言を聞けばね、
はい、
例えば警察はどうあるべきですか言ったら長官に聞いたら一番早い。
そうですね、うん、
マスコミはどうやって言ったら今西さんに聞いた、
はい、
例えば環境はどうですか言ったら環境庁の事務次官してた、
はい、
鈴木さんに聞いた、はい、各パートのトップの人の提言を直接聞けるっていうのは、実はバックの力って、その力があるかないか。
なるほど。
そしたら赤バラっていうのは本当にそういう意味で、そしたら僕は子供さんにね、子供を持ってる親にね、あのあなたがこの番組聞いて笑うねやったら子供さんにも聞かせてあげてって、ものすごく役に立つ。
うん、
こういう番組はね、子供に聞かしたら一番いい、
うん、そうですね、うん、
偉い人が分かりやすく自分の提言をそれとなしにラジオで話す、
うん、
それはものすごく勉強がある、
うん、
ラジオを通して聞くだけでもね、
はい、
人間の脳にものすごい役に立つ、
うん、
これ長いこと MC してるから、
はい、
だいぶやりながら勉強になったやろ。
いや、かなりいつも毎週学ばせていただいて
この大嘘つきこの大嘘つきの寺沢ちゃんの話を最後に今週を終わりましょう。
はい、ありがとうございました。もう4週にわたりお付き合いいただきました。今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺沢奈々子と
金高正人と
今西光男と
岡崎幸太郎でした。